ゴーゴー喧騒シーズン11。この時間は神奈川県立相模原高等学校同窓会がお届けします。ゴーゴー喧騒シーズン11第5回。この番組は県立相模原高校同窓会が母校喧騒を愛する気持ちと現役生を応援する気持ちを込めてお届けします。ご案内役は13期生の夏希です。卒業生にとっては卒業から何年経っても喧騒の思い出は色褪せることなく、そして何年経っても喧騒のことは気になるものですね。喧騒の校訓は礼節、真偽、根性でしたよね。今は C を頭文字とする単語で喧騒8つの C というのがあるそうです。1つ目はチャレンジ、挑戦する。2つ目はチェック、点検する。3つ目はコンティニュー、継続する。そして4つ目の C はチェンジ、変革する。喧騒のホームページには、現状に満足せずより良さを求め工夫する、現状維持は対抗の始まりとありました。大人になった今こそ自分に言い聞かせたい言葉です。コロナ禍の中でも喧騒の生徒たちは勉強、部活ともに頑張っています。夏には野球部の活躍を楽しみになさっていた方も多いと思います。夏の神奈川県大会、喧騒野球部は7月11日に城山高校と対戦し、結果は10対3、残念ながら1回戦敗退となってしまいました。でも全力で戦う選手たち、かっこよかったですね。今回は野球部監督の笹生真澄さんにご登場いただきます。夏の大会のこと、これから喧騒野球部を目指す中学生へのメッセージを伺いました。
今年の夏、はい、まあ、改めて笹生監督から振り返っていただくと。
そうですね、7年ぶりの開戦末かな。で、城山高校は今年強いって聞いてたんで、やっぱりやってみて強かったですね。
でも初戦で敗退したのがあんなに大きく新聞に載るってことは、やっぱ喧騒強くなりましたね。イメージ的に。
いや、お恥ずかしい限りです。
いえ。じゃあ次はもう秋に向けての新チーム作りが行っているところですかね。
1年生が結構市で出てたんで、うん、結構守りの方はある程度できてきたんで、うん、あとは打撃がどんだけ上がってくるかでしょう。
喧騒にとって打撃はもう
と思ったんですけどね。
看板ですからね。
打撃が調子が上がらないうちに今年はやられちゃってみた
い
な。いつも試合で結構 1試合目はね、苦戦するんですよ、初戦っていうのは。で、苦戦して勝ってって、逆転のところで勝ってって、うん、で調子乗ってくるって感じですね。それがちょっと今年なかったの残念だったんですけど、ね、
いやでもまたこの秋、そして来年夏、ね、期待しておりますので、
はい、頑張ります、
はい、で今回はですね、また以前もお伺いしたようなことなんですけど、まあ、特にこの部活と勉強の両立とか、うん、そういったことをお伺いしたいと思いますが。
そうですね、
やはり喧騒といえば文武両道というのがありますけど。
そうですね、
勉強と部活の両立って佐藤さん、どれが、まあ、近道はないと思うんですが。
結構ね、イコールなんですよね。勉強頑張ってる子、野球も頑張ってますよね。うん、まあ、文武吹きって言うんですけどね。
吹き、
はい、両道じゃなくて吹きって、片っぽのものをガーッと頑張ってると一緒に両方とも頑張れるということがあるんですよね。うん、そこをうちのモットーにしてるんで、やっぱりね、ある程度最初は実力があったとしても、勉強頑張れない子は技術伸びないですよね。
うん、
頭打ちしちゃって、なんかやっぱり考えて動けるっていうのかな、自分の課題がしっかり見つかって、それに対して努力できるっていう姿勢を持ってる子は伸びますよね。ここに来てもそうだったけど、うちの子は3年生の春から夏にかけて伸びてくるのが多くて、
そうですか。
それで最後レギュラー入ってくるっていう子が、まあ、2年前の横浜を倒した時の子たちも春レギュラーじゃなかった子が2人入ったんですよ。
はい、
そういうところがうちの特徴かなと思ってます。
やはりね、野球というスポーツもね、結構いろんなところで頭を使う部分が多いですからね。はい、 何かこう佐藤監督から見てこの生徒選手たちがこういった工夫をしてるなとか感じることありますか？
まあ、自主練ですね。朝全体で練習してないので、はい、自主的に来てやってる子がいかに自分の課題を持ってその課題を克服する練習を自分でチョイスしてやってるからですね。
朝練ってどのくらいの時間からやられる？
いやそれはね個人でです。
個人で
1時間前に来てる子もいるし30分ぐらいちょこちょこってやる子もいるし、まあ、やらない子もいるし、それはもう任せてます。
でもそうやって自分の課題を見つけるのも大事なんですね。
勉強もすごいすごい大事ですよね。やっぱり自分の夢持ってる子っていうのはその目標持てるんで、目標持てるってことはそれは課題持てるんですよね。
あとその目標はどうなんですかね、遠い目標を持つのと近い目標を持つ
のと、まあ、うちのグラウンドのホワイトボードを見てもらえば分かるんですけど、はい、2週間ごとの短期目標、
短期目標、
そこをクリアしたら次の目標、目標って感じですね。
その目標はちっちゃい目標、例えばこの球が打てるようになるとか、
うん、そう、体の使い方とか、ピッチャーだったら回転数を何回転にするとか、
そういうちょっとスパンの短い目標でもいいからどんどんこう、
そうそうそう、
期間を決めてい
く、短い方がいいと思います。それをだから短期間でクリアしていくって感じの方がスパイラル的に上がっていくと思います。
あ、そうですね。なかなか僕らもね結構1年後のとかそういう見方しますけど、
結構それが漠然としたんですよね。
確かにそうですね。
その1年後に到達するための短期目標が大事です。うん、それをあえて書かせてやってます。
あ、ちゃんと実際に文字にさせて
やってます。はい、もう全員が見えるようにホワイトボードに書けるようになってます。
でやっぱりあの喧騒のユニフォームを着たいって子は多いんですね。
多いですね。びっくりしました、その36人入った時は。全然声かけた子は誰もいないんです。
あ、佐藤さんはスカウティングとか
しないです。
しないんです。
しても入れない。
あ、そっか。
というか受けてもらって落ちたら大変です。
確かに
委員会からも大変です。
そうですよね。
はい、
じゃ本当に子供たちが喧騒で野球を やりたいで受験頑張って入ってきて、
そうです、そうです。それで蓋開けて、うん、あ、びっくりみたいな、
うん、じゃもうそこでもなんかこうやる気が違いますよね。
あ、もうモチベーションが、ね、違いますね。
違いますよね、はい、それで受験やってきたっていう、
そうですね。でうちで野球やりたい、うん、で勝ちたい、うん、っていう子が増えてきましたね、
うん、今本当にあのなんかね野球をやる子が少ないという話も結構あります
。あ、少年野球少ないですよね。
少年野球も少ないですし、
中学も減ってますよね。なんか理由はあるんですよ、中学側に、はい、
例えば
練習時間が少ないんです。
あ、そうな
ん、このコロナで、
うん、あ、なるほど。
ね、いろんなことで土日がカットされたり、うん、朝練になくなっちゃったりして、うん、本当に好きな野球ができなくなったんで、うん、シニアボーイズリーグの方に流れてますよ、
うん、あ、そっか、そっちでやってる。
そうなんです、うん、そっちが増えてます、うん、逆に
軽装の練習はその辺影響なんですか、コロナの影響って。
いっぱいありましたよ、
やっぱり。
はい、でも期待を上げていくのがうちの学校だけど、ちょっと期待上げられなかったっていうのが去年今年、うん、まあ、どの学校も条件一緒なんです
よ。あ、まあそうですよね。
まあ、人数が多い分その分練習の数が減るっていうのがありますよね、うんうんうん、6時半に終了して7時に下校なんで
1時間ですか、
大体。2時間ですね、練習時間。
1日
4時に授業終わって、ああ出てこれるのが4時20分か30分で、うん、中身さん2時間でどうやるかですね、中身濃く、うん、数多く。
だからそこで私学だったら本当にもう5時間ぐらい練習するとこもありますから。
ですよね。
それに勝つための2時間ってなると相当な濃密な2時間じゃないですか。
そうですね。工夫とやっぱり理論的なところと、あとは最後は心、
そこですよね。
試合中なのにあのぶれない心とか、自分を俯瞰上から見下ろすとか、自己解説をしながら試合するとか、そういうところの訓練しておかないと。
どうですか、あの高校野球っていうのは技術と心だったらどちらが試合に影響を与えると思う。
支配するのは心じゃないですか。だから1試合目の難しさってのはそこだと思います。
初戦の入り方ってよく言いますよね、
うん、どこの学校についても私学さんについても1試合目はどこもやっぱり思いを動かないって言いますよね。 なんとかいい方がないかなって思って
でもやっぱ今年は、今年というか去年も特にそのコロナの影響でその心っていうところが結構、
そうなんです、その訓練ができなかったっていうのと、メンタルトレーナーさんがあんまり来れなかったっていうのが、
でもやっぱりそうやって喧騒のユニフォームに憧れるっていう、こう少年たちがやっぱ野球をやって野球の人口を増やしてもらいたいですよね。
で今度少年野球教室やろうかなと思ってるんです。
ああいいじゃないですか、はい、相模原多いですからね、はい、少年野球は
ちょっと呼んで、うんうん、子供たちにあれ申請するとできるようになったんで。
あ、そうなんです
か。近年、
あ、いやちょっとそれは見たいですね、
はい、それで各チーム来てもらって子供、高校生のうちの小学生に教えるみたいな。
あ、いいですね、県総生から教えられるといいですね、
うん、うん、そう、教え好きですからね、
一緒に勉強も教えてもらおうからね
そうそうそう、
でもそうそう、中学、高校って小学生、少年野球って教えたことあるんですか。
少年野球ですか。
少年野球って接点の学校
って、あ、少年野球はね、上溝支部なんで、僕は、
はいはい、
一回上溝支部の少年野球教室に呼ばれたことあります。
あ、そうですか。佐藤さん、やっぱ監督って大変だと思いますか。
大変ですよ。
どこが大変で、
私なんかは結構好きだから、やっぱ時間取られること、
あ、
自分の子供がいる時とかは家族のことはあんまり帰り見ずにやらなきゃいけない、人の子預かってるんでそっちちゃんとやらなきゃいけないし、やっぱ責任がありますからね、そっちは。
逆に監督ってやりがいって何だと思いますか。
やっぱり勝った時の快感じゃないですかね。あと3年生を打った時の、この子たちが満足して卒業ができた時で、ちゃんとあのその後の、例えば中学の監督の時は高校行ってやってくれるとか、まあ、謙遜だったらちゃんとした大学に入れるとか
なるほど。
今もう3年生引退したんですけど、自分の志望校、そのホワイトボードに書いて
ます。ホワイトボードで書いてるんですか。
書いてます。今年一人東大って書きました
すごいですね。
あとなぜか早稲田なんかって言いますね。
いや
目標は簡単ですから
そこに向けてまた 2週間ごとのあれを作っていくんですよね
だんだんなんか情報が変わっていくときは
決して違うと思
います。今までそこに目標、野球の目標を書いてたところに土曜日書いたんですよ、
はいはいはい、
もう写真撮ったんですけど、はい、もう親の LINE にはバーンと
書いたんです就任者どのくらい
10ですよ。
10年、
はい、
もうじゃあ卒業生も、
はい、どこに今3人用のこの学校残させてもらって、フルで働かせてもらってるんですよ。
これからももっともっと佐藤さんの卒業生が生まれてきますよね、
う
ん、
そうですね、一緒にしてもらえれば。
いやいや、ぜひ、
うん、OB 会が強く押していただければ。
いやもう多分押すんじゃん押しますよ押します
よ。なんか学校時代になんとかな、メインとなるものはずっとあってほしいんですよね、
うん、
でもこの学校だったら吹奏楽とか、
はい、
安澤先生もあと数年で出ちゃうんですよね、うん、だこれがなくなってしまうのは本当に惜しいなって感じがするし、
うん、でも今もう喧騒って言ったら野球部っていうのもかなり浸透しましたよね、
うん、あと勉強もそうですけど、うん、でもそれいろいろな特徴ないとですね、この学校もですね人気以降じゃなくなっちゃうかもしれない、
うん、
ちょっとその不安はすごく持ってるんですよ、うん、野球だけじゃなくてなんかいろんな文武両道をきちっとやると、
その
文武両道がちょっとけなんかね、うん、違う方向に行ってるなっていうのは感じられるんですよ、
う
ん、
あ、そうですか、
ね、
確かに学校の中心になるものっていうのは必要ですよね。どこどこ高校って言ってもパッと何も浮かばない高校もありますからね、
うんうん、
検察は野球も清掃が繰り返りますけど、うん、
授業数も増えちゃってですね。
あ、そうですか。
はい、来年もやばいかもしれないですね。ね、4時終わりが週に4、
週
4、5日中の4、
はい、
今までは水曜と金曜が3時に終わったんですよ。
あ、
今70分授業なんで、
じゃあ全然短く、
そうなんです、活動の時間が減ってしまうんで、そこの分量の部がどうなっちゃうのかなと、どっちがもうまずいなって思ってます。
またその短い時間でも工夫してやらなきゃいけないですもん
ね。うん、下校時間30分ちょっと遅くしてもらうと、今度うち帰って勉強する時間もなくなっちゃうっていうのも
なんか難しいですね。
難しい、その選択が
なかなか難しいですね、
はい、だからね、朝来てやってる子多いんですよ、
うん、 でもそこは自分で感じるんでしょうね、うん、練習足りてない
って言
った浅くっていうの
そう家の住みだけじゃ足りないみたいな、
そういうことですよね。
最近なんか 夜外でマンションの子が多いんでなかなか素振りしにくいみたいですよ。
ですよね。
家の中でやってることも多いみたいで、
うーん、そうやって工夫しながら強くなってるっていうのは子どもたちにとっても生徒にとっても自信になるでしょうね最終的には。
うん、と思うんですけど、時間を上手に使うっていうのは将来的にもいいと思います。
うん、そうですね、その通りだと思います。喧騒、まあ、先ほどから、まあ、喧騒といったらいろんなシンボルがあるところで中学生が喧騒を目指したいという中学生もいると思うんですが、そういった中学生にメッセージもありますか。
まず三宮高校来るのには、まあ、半分以上は野球で来たいっていう子がいるし、で今年に入った子たちも大学とかプロ野球になりたいっていう子もいるので、うん、ある程度高い目標を持って覚悟して来てほしいなと思ってますね。うちに来ると野球強くなるとか上手になるって勘違いしてる子いるんで、それはもう自分の努力しかないんだよっていうのをやっぱり肝に銘じて入ってきてほしいし、野球と勉強を両立するためにまあいい大学入ることがまあ一つだと思うんで、それも視野に入れながら高校生活を歩んでほしいなと思ってます。
覚悟っていうのは大事ですよね、どんなことに関しても、
はあはあ、覚悟にして一つのことをやるってことが大事ですね。
そして次に、野球部員、新チームの野球部員に向けてメッセージというのがあるんですけど、いただけます。
かなりレベルの高い子がいるし、体も大きい子が残ってるんで、さらにその自分の体力を、それから記録を私学に近づけるためっていうか、私学を抜くために各自が努力してほしい。まあ、トレーニング一つについても短時間で自分を追い込む、まあ、そのためにあの加圧トレーニングのベルトとか購入してもらったんで、すごくそれなら有効に使って筋肉で体重を増やして、しなやかな動きができるようになって、うん、気持ちでも絶対負けない、そういう野球を目指してほしい、
うん、はい、ぜひ秋の活躍期待しております。
はい、ありがとうございます。
ここでリクエスト曲をいただきたいんですが、佐藤監督、曲を、
まあ、私あの沖縄2年に1回ぐらい行かせてもらったんですけど、遊びにあのダイビングやりに、はい、沖縄の曲でですね、あとうちの保護者会の、まあ、コロナ前には懇親会とかやってたんですけども、その時のエンディングでみんなで歌うおじい自慢のオリオンビール。
ここまでは、相模原高校野球部の佐藤監督でございました。ありがとうございました。
県立相模原高校同窓会事務局からのお知らせです。このコーナーは29期の染谷光平、
33期の南敦氏がお伝えします。喧騒の夏といえばっていうところで、
ああなるほど、
なんかお互いこう思い出があるのかなっていうのをなんか話したいなって。
そうですね、まあいろいろありますが、
はい、
はい、
何あります、パッと浮かぶところ
だと。そうですね、パッと思い浮かぶのはやっぱり、サッカー部の夏合宿。
あ、そうですよね、
学校に泊まるやつですね。
学校に2泊3日
ですね、
住みさんも、
う
ん、
はい、合宿といえばもう本当に陸上部より走るみたいな、
あ
そんなイメージだったんで。
そうですね、うん、こう確かに走らされました、うん、初日の夜と2日目の夜に、
はい、
出し物をしないといけないんですよこれが前もって告知されてまして。
なるほど、
はい、1年分かってるんだろうなと。
2夜連続ですか。
2夜連続です。あの初日は、確かに歌を歌えっていう。
なるほどね、まあまあまあ、まあ、
2日目は何でもいいからネタをやれみたいな、う
ん、なるほど。
で歌って言われても、
うん、
歌で笑い取るって難しいじゃないですか。
まあね、
難しくモノマネでもできれば別ですけど。
それは笑いを取る感じだったんですか。
笑いを取る感じです。
それはちょっとハードルが高いですね。
ハードル高いですよね、うん、案の定こうみんなこう滑ってるわけですよ。
まあね、
もう空気も、うん、重苦しくて、
はい、
で唯一こう一人だけデビルマンの歌を本気で大熱唱したやつがいて、
はい、あ、はいはい、
そしたらそいつのそれが受けて、一応初日の夜は
一年
事なきを得て、そいつによくやったと、お前がチームを救ってくれたっていう一年チームを。
なるほどね。
でまだ8月の頭とか7月の終わりぐらいなんて、 そんなにまだ1年も仲良くなってないんですよ。誰と組むかとか、まあ、下手したらもう組むやつすら決まってないような人もいる中で集まって何する何する、
なるほどね、誰と組むかは大事ですからね。
誰と組むかは大事、うん、で、僕はその時はねコントをね、お笑いを、はい、でその中から良さそうなものを思い出して、
うんうんうん、
で組んだやつらとやろうと、
うん、
でこうみんなこう廊下の袖に待機してですね、
うん、
扉をちょこっと開けて、はい、中で頑張ってる1年の様子を見ながら、どんどんみんなこう打ちのめされてくるんですよ。やられて、で、その時もこう歌、さっき歌の話したじゃないですか、でその歌の話して受けたやつが、
うん、
3人組でこう考えたのが、
うん、
こうサッカー用語で中を切れとか、
うんうん、
外を切れっていう言葉があるんですよ。
ありますね、ディフェンスの時ね、
相手を追い込む時に中から外にとか、うん、逆に外から中に追い込むとか、
うんうん、
それでこうまずボール持ってきて、
はい、
なんかボール取り合ってるんですよ、でコーチングする役目のやつが、
うん、
お誰々中切れ中切れって言うと、
うん、
中切んのって言って、
うん、
こうバリカン持ってきて、
うん、
そのボール持ってるやつのセンターをこうバリカンでバリバリバリバリバリバリバリってこう、
ちょっと待ってください。それはちゃんと同意がありますよね。
もうもちろん
ですよね。
その3人の中では、
うんうん、
もう同意があって、
なるほど。
でもこれでも大受けです。
大受け、
うん、でそれでこう、あ、よくやったと、またお前たちが、うん、チーム1年を救ってくれたっていう、
夏休みといえば、
あ、他にってことですか、要はまあ1年と2年は部活じゃないですか。
そうですね。
で3年の頃は僕はA じゃなかったんで、夏、春ぐらいのインターハイの予選が負けると、うんうん、まあ、そこで引退する
。なるほど。3年生は、まあ、レギュラークラスじゃないとインターハイが終わった6月ぐらいに、まあ、引退するんですよね。
そうですね。
私もまあその、その口でした、
まあ、受験に専念する体
ですね。
はい、散々部活ばっかやってきたんで、もうだいぶちょっとゆっくりしたいなとか、
うん、
いろんなのがあって引退するんですけど、
うん、
僕はその時夏休みに、
ええ、
今もだと思うんですけど、
はい、
体育祭、
うん、
応援の花だったかな、
うんうん、
確か春夏秋冬それぞれダンスをね、うん、
ダンス
披露するじゃないですか。
ありましたね。
で僕はその子に、はい、その作る方でもう先に手を挙げてたので、
なるほど、
ダンスを作るために一緒に作ろうって言って行ったやつと、大体こう学校に夏休み中集まって、で曲選びから、
はい、
まあ、ちょっとダンスを真剣に考えるんですけど、大体途中で飽きて、
はい、
コンビニでマガジンとかジャンプ買ってきて、
うんうん、
読んで、
うん、
お菓子とか食べてくっちゃべって、帰る。
なるほど。
もしくは そいつの家に遊びに行くっていう、こう勉強をしないダンスをなんとなく作ってる夏をこう
なんとなく充実してる感がある。
そうそうそう、
うん、ダンスっていうのは、
はい、
男女混合のあれですよね。
ありますね。男だけと女だけと男女混合です。
男女混合のやつもあるってことですね、うん、
あります
っていうことはですよ、はい、まあ、その女子と一緒に練習するっていう部分も、
そうですね、
当然あった、
はいはい、もうそれをためだけですよね。今わかんないですけど、こう男は3年の部活を引退した野球部とかサッカー部とか体育会系が作るんです、
はいはいはい、
で女子は3年の女子じゃなくて2年の女子が作るんですよ。
ああ、なるほど、
はい、で2年の女子は何部が作るかっていうと、応援団部の女子が基本
作るんです
、うんうんうんうん、そうで
したね、はい、
で基本応援団部の女子の方はスペックが高めなんですね。
まあまあ、スペックという言い方をすれば、はい、まあ可愛い子が多かった
ん
ですね。
可愛い子が多いんで、
うん、はい、
こんなチャンスはねないんです。
なるほど。
手を握る、手を触る、
なるほどですね、
連絡先交換する、
うん、
全くもっと違和感がないじゃないですか、
ええ、
それがナチュラルにできるこんな機会はないわけですよ、
うん、なるほど。
やるんです。
あれ、南さん、前回非リア充をだいぶアピールしてたような気がするんですけど。
しました、しました。ただ、はい、ただですね、在学中はそこで一個下の子と付き合うとかはなかったんです、
うんうん、はい、
だけど僕は大学1年生になって、
ええ、
その、まあ、その時にこう要は応援団部の女子の部活の打ち上げに、
うん、はい、
ダンスを作ってくれた先輩みたいなことでこう 何人か呼ばれてったんですよ。
あ、大学生になってから
なってから、
はい、
そのいもう高校3年生で卒業する、はい、一緒にダンスを作った女の子たちの、
ええ、
こう打ち上げみたいなのに呼ばれていって、
はい、
でそこで彼女ができました、
うん、まあそんな夏の思い出
で、ね、夏の思い出、
はい、
今の高校生も楽しんでるのかな。
では最後に同窓会事務局からのご案内です。同窓会では卒業生の名簿を管理し、同窓会新聞を発送しています。住所等の変更があったらどうぞご連絡ください。電話の場合は0120109899、トークはここにかけて内線162とお伝えください。電話の受付時間は平日の午前10時から午後5時です。ファックスの場合は0120109184、トークいやよ、こちらは24時間 OK です。またホームページ内の住所変更フォームからも変更可能です。それでは今日も、
はい、これでおしまい
ということで、これでおしまいということに、はい、させていただいて、まあ、ぜひ皆さんで喧騒同窓会を盛り上げていきましょう。
盛り上げていきましょう。
それではこのコーナーは29期の染谷浩平、
33期の南敦史がお伝えしました。
ゴーゴー喧騒シーズン11第5回いかがでしたか。今回は野球部の笹生監督にご出演いただきましたが、お話の中で文武両道ではなく文武不器という言葉がありました。不器の木は帰路分かれ道の木、勉強と部活動は分かれず相乗効果をもたらすということだそうです。野球部に限らず他の運動部も、そして文化部も、高校時代の経験は全てが生徒を育ててくれる大切な要素です。ご案内役は13期生の夏希でした。ゴーゴー喧騒、この時間は神奈川県立相模原高校同窓会がお届けしました。